はい、皆さん、こんにちは。今ね、手続きが全部終わって、また高速道路に乗って札幌に帰ろうと思います。最近ね、僕が、注目しているっていうのは、まあ、どれだけね、シンプルにするかっていうことを結構考えます。やっぱり複雑にするのはね、僕からすると、プロじゃないっていうのかな。プロであればあるこそ、あればこそ、シンプルになっていくんじゃないかなと思うんですね。まあ、いろいろ事業計画とかね、いろんな形で、こう、物事を書いて、やったりしますけど、そういう、人の場合の、事業計画を立てることが目的になってしまって、実際ね、本来しなければならないものがおろそかになる。そういう、テキストにこう、ものを書き込むことで、自分はなんかできたんだっていうね、達成感に陥っちゃう人が結構多いんですね。で、これはどういうことかっていうと、ホームページを作って、で終わりっていうよく言われるとは思うんですけど、まあ、僕たちから見ると結構多いんですね。ホームページさえできれば、あとはね、インターネットが集めてくれるんでしょうっていうふうに思ってる方が、まあ、今でもいっぱいいます。びっくりしますけど、本当に多くいるんですよね。で、そういう人の場合は、やっぱホームページを作ることが目的になっちゃって、本来その先にあるホームページから集客をするお客さんを呼び込むっていうのが、本来の目的だとは思うんですけど、作ることを目的にしちゃうと、作ることが終わってしまった段階で燃え尽きちゃうんですね。まあもちろん皆さん普通にお仕事をされてますから、その時間のね、合間を縫ってそういうものを作っていく形になると思うんですけど、まあ、こういう時は、間違いなくですね、3日なり、3日、3日だったら3日を丸ごと使ってほしいんですね。ちょこちょこちょこちょこやると、どうしてもこう、抜けてしまったり、まあいいや、今時間ないからまあいいや、あ、お客さんから電話来た。で、対応して戻ってきたら、あれ、何だったかな、忘れちゃうみたいな、そういうふうな形になることが多いんですね。なので、こういったお盆休みとか、お正月のお休みとか、そういった期間を集中してね、できるくらい。正直、3日あれば結構いいものできると思うんですよね。まあ、ホームページって難しいっていう概念がありますが、それはね、もう YouTube を見たりすると、もう本当にいろんな人が教えてくれるんで、そういったものを見てね、勉強をしていって、YouTube を見ながらやれば、一時停止もできますし、早送りもできますし、聞きたいところだけ、見たいところだけ、勉強したいところだけを見れるというのが、やっぱり YouTube のいいところでもありますからね。そういったものをしっかり活用していくのが最もいいかなと思います。で、そこで、シンプルにものを考えていくことを学習していくわけなんですけども、僕の場合もね、今までやっぱりこう、複雑に考えすぎるんですよね。どうしてもこう、こうしたらあっちが立たない、こっちを立てようと思ったらあっちが立たないみたいな、これは多分日本人の性質なのかもしれないんですけど、これをね、やっぱり断ち切る。人は人、自分は自分って、ね、言葉では結構簡単に言うんですけど、これがなかなか実行できないんですよね。でもやっぱり、そこで そこの部分のね、業界で言ったり、同じ仲間で言ったりしてもそうなんですけど、そこの部分をね、一回断ち切ってみるっていうのが非常に大切です。断ち切る理由は、やっぱりお客さんにいいサービスをするためにやること。ただね、過剰なサービスはいらないですよ。お客様は神様ですって思っているお客がいますけど、それはもう全然、うち、本当にね、お客さん返します、そういうお客さんは。うちのお客さんじゃないですし、で、そういうお客さんに限って、バーゲンの時だけ来るとかね。そういうふうに、安い時だけ来る。で、安く売る時ももちろんうちもあるんですけど、そういった時に狙ってくるっていうお客さんっていうのは、だいたい普段のリピート率は、うちの場合だとね、本当に2年とか3年とかっていうね、スパンになったりするんですよね。で、うちの場合で言うと、データはね、正直もう5年、6年のものっていうのは、ほとんどもうずっと、データが残ってるんで、7年前とかね、10年前のデータも残ってたりします。ずっと本当に来てくれてるお客さんは、もう19年、18年、ね、18年間は、もう、ずっと来てくれてるお客さんとかの、もいます。もうこれは完全にうちからすると、顧客のランクは S ランクですね。で、S ランクのお客さんに対しては、なるべく要望も聞くようにしています。だいたい問題になったり、ギャーギャー騒ぐお客さんは、もううちから言うと、D ランク。関わりたくないランクですね。デスランク。やっぱこの辺が、B2C の場合の一番難しいところですね。誰でもクレーマーになってしまう恐れがあるっていう。最たるものはね、本当携帯電話屋さんのショップの店員さんは非常にかわいそうだなって、やっぱ僕は思っちゃうんですよね。自ら自分たちが作ったもの、システムを作ったものでもない、本部が、大きなね、ソフトバンクとか au とかドコモが作ったサービスの複雑なサービス。とっても複雑ですよね。で、それを説明して、一時はね、契約する段階では納得してくれて、お客さんも正直ね、1時間も2時間も話されたらどうでもよくなっちゃうんですよ。もう重要なことは、もう家に帰ってその携帯で喋りたいっていう、もうこれしかないんですよね。で、そこで、注意事項なんかを言われたところで、ほとんど覚えていないっていう。で、覚えていないルールって全く役に立たないんですよね。なので、このルールをね、単純化にしてあげる。多くても5つぐらいのね、枠に入れ込めるようにしてあげると、お客さんも納得すると思うんです。なので、うちはね、今まだ、10個ぐらいのルールがありますけど、それをいかに5つ、できれば3つにどうやってしていこうかなっていうふうに、日々ね、考えて進んでいます。どんなにね、立派な事業計画を立てたところで、それが実行できなければ何の意味もないんですね。時間の無駄です。タイムイズマネーっていう言葉がありますけど、お金を出すのが、お金を出して何か物を買って、例えば何かを買ってね、騙されたとか。それはもう全くの損なわけですよね。 損したっていう、騙されたみたいな感じですけど、時間を使ってしまうっていうのが、これ目に見えない本当に一番良くない損なんですよ。1時間、2時間あれば違うことができたり、ブログを書くことができたり、サイトを構築することができたりするわけですよ。その無駄な時間に、ルールを、ね、事業計画とか、こう、それを作るために、意味合いはね、分かるっちゃ分かるんですよ。分かるっちゃ分かるけど、ただ、これが常識化して、絵に描いた餅になりやすいということですね。で、僕がね、このルールをね、シンプルにしていこうって思った、きっかけの本っていうのが、シンプルルールっていう本があります。このね、シンプルルールは非常にこう、面白く、読むことができて、実際の本はね、持ち歩くのが面倒なんで、全部、電子書籍にして、ね、持ち歩きながら、時々こう読み返す。まあ、マーカーなんかもね、iPad だとマーカーをつけたりすることができるんで、重要な部分だけをね、こう、マーカーをつけて、こうさっさとめくっていったときに、パッと目につくルールのあり方。で、Twitter にも書きましたけど、ルールとマニュアルってちょっと違うんですよね。なので、仕事をマニュアル化にするっていうのは、正直誰でもできる仕事。言ってしまえば機械でもできる仕事ですね。そういう仕事に関しては、マニュアルが必要なんですね。ま、機械でやる場合はプログラムって言いますけど、例えばね、誰でもできるような仕事がもう今は機械化になってしまったのは、電車に乗るときのね、まあほとんどみんな今も、交通系の IC カードを使ってると思いますけど、昔はね、切符を切る人とか、切符を見る人がいたわけですよ。で、あれが電子化になって、行ってるんですね。で、その時の、マニュアル。まあ、おはようございますって言って、その切符を見て、ハサミを入れて、で、通過をしていく。で、まあ、ここにね、もちろん人間味がある方がいい場合もありますけど、朝のね、ラッシュ時間、もうみんなが急いでる時に、いちいちそれを人はあまり見てないんですよね。そういったものを機械化にする、いろんな形でね、機械化になっていきます。まあ、これはちょっとね、これを言うとすごい語弊があったりするのかもしれないんですけど、まあ、僕自身のね、思いですから、僕の意見として聞いてほしいんですけど、もう弁護士さんもね、本当にもう IT が進んでくると、正直いらなくなっちゃうんですね。で、どんな、犯罪を犯したのか、その辺は、今の司法制度っていうか、裁判の制度って、過去の事例から、この人は、懲役2年ですよとか、執行猶予は3年ですよとかっていうのを大体決められていくんですね。特殊な事件じゃない場合。やっぱり特殊な事件の場合はね、人間の今までの経験とか、そういったものを加味しながらね、やっていかなきゃならないですけど、一般的なね、窃盗とか、傷害とか、交通事故なんかの場合は、もうほとんどもう弁護士を頼ることなく、もう、その人が調書をコンピューターに入れるのもね、手書きでもう入れちゃえば、全部それをテキスト化にして、それをコンピューターが今までの 判例に基づいて刑を決めるっていうふうにね、すると裁判員制度でね、裁判員裁判もやっぱり普通の人が裁判に行って人の刑をね決めるっていうのは、まあ僕はもう、もし僕にそんな話が来ても絶対受けませんし、やっぱりそれだけ責任がある仕事になると思うんで、やっぱりそういうのはね、IT 化にしていく方がはっきりしますしね。どんどんね、そういう風になって、で、これをね、デメリットとして感じる、ネガティブとして感じる人が今日本の中に多くて、マスコミなんかもね、そうなんですけど、IT から仕事が奪われる。でも奪われたら新しい IT で、その産業の裏にはね、また IT を使うための仕事が生まれてるんですね。生まれたことを思う言わないで、なくなるなくなるっていうふうにばっかり言うんですけど、これってどうよって思うわけですよ。例えばね、日本の借金は1156兆円だったかな、ありますよ。これもう借金世界一ですよ。こんな悪い国はありませんねって言うんですね、マスコミ、新聞、テレビ。でも経営者だったらわかると思うんですけど、負債もあるけど資産もあるんですよ。で、この両方を言わないとフェアじゃないんですね。で、借金で家を買った、不動産を買った。これって資産じゃないですか。経理上はね。家を買った途端に負債になるよっていう人もいますけど、会計上は資産なわけですよ。で、それを売ったらいくらかお金になるわけですから、一応それは資産として考える。じゃあ日本の場合どうかっていうと、資産は、日本の国ですよ。日本の国は600兆円ぐらい。今1156だから、800兆円ぐらいあるのかな ?800 兆円ぐらいの資産があるわけですよ。で、差し引き400兆円ぐらいですよ。で、決して言ってることは間違いないですよ。テレビやラジオ、テレビや新聞で言っている1156兆円の借金はあります。これは正しい。ただし、これだけをピックアップするからおかしくなって、資産はこれだけあります。差し引きすると400兆円です。400兆円を1億人で割ったらいくらですかっていう話になっていかないとおかしいわけですよ。まあこれはマスコミの常套手段ですよね。いつもやる。切り取りっていう。まあそこだけ切り取ると、なんだか、すごい、大変な国っていうふうにね、思ってしまいますけど、やっぱりね、世界で一番お金持ちの国は今日本なんですよね。で、そこに対していろんなこう問題を、問題提起をするのはね、非常にいいと思うんです。いろいろこうそういった形でディスカッションをしていくっていうのはいいんですよね。ただ嘘のディスカッションとか、その攻撃するためのディスカッションとか、誰かを貶めようとするようなディスカッションはやっぱり良くない。やっぱ正しいことでね、正しいことを知らない、その芸人のね、コメンテーターとかいますけど、あいつら何も勉強してないですからね。ただプロデューサーに言われたり、テレビ局に言われた、そういったことをただまくし立てて、いやー悪い、その裏側のね、取材を、してないにもかかわらずそういうことを平気で言う。 これ実は新聞とかテレビもそうで、裏なんかほとんど取らないんですね、最近は。週刊文春が言っています。いやいや、何のための君たちはジャーナリズム、ジャーナリストなのっていう感じですよね。だからね、本当にこう、まあ、またね、参議院選がありますけど、そういったものを見ても、もうテレビの見てる層と、テレビの見てない層で、自民党の支持率が全然違うんですよね。で、テレビの見てる層っては、比較的高年齢の方が多いと思うんですけど、そういう人たちはやっぱりテレビの影響をもろに受けます。もろに受けます。でもテレビの見ていない若者層はやっぱりこの自民党の安倍さんのね、このやり方はを支持しています。普通にね。まあ危なっかしいやり方はしてますけど、まあ、僕からするとね、何が悪いのかなっていうふうに、その悪いことを、何が悪いんですかっていうことを教えてほしいなって思うぐらいですよね。まあまあ、政権のことを言うとね、いろいろ問題にもなるんで、あまり言いませんけど、自分で調べるだけの、今、情報量とか、ありますからね。必ず皆さん、こう、調べてもらいたいんですね。だからホームページを作るんでも、多分もう YouTube があればね、簡単にできちゃうと思いますよ。細かい仕様はできないにしても、でも本当にこう、YouTube をね、本当時間をかけて見ていけば、サイトは本当に簡単に、できるんじゃないかなと思います。まあなんでねこんな話になっちゃったかちょっと僕もよくまとめてないんでよくわかんないんですけど、まあ今日はね、2回も撮っちゃいましたけど、またね、こういう形でねどんどんどんどんコンテンツ量を増やしていきたいなとは思っています。それではね、また。はい、皆さん、こんにちは。今ね、手続きが全部終わって、また高速道路に乗って札幌に帰ろうと思います。最近ね、僕が、注目しているっていうのは、まあ、どれだけね、シンプルにするかっていうことを結構考えます。複雑にするのはね、僕からすると、プロじゃないっていうのかな。プロであればあるこそ、あればこそ、シンプルになっていくんじゃないかなと思うんですね。まあいろいろ事業計画とかね、いろんな形でこう物事を書いて、やったりしますけど、そういう人の場合の事業計画を立てることが目的になってしまって、実際ね、本来しなければならないものがおろそかになる。そういうテキストにこう物を書き込むことで、自分はなんかできたんだっていうね、達成感に陥っちゃう人が結構多いんですね。で、これはどういうことかっていうと、ホームページを作って終わりっていう、よく言われるとは思うんですけど、まあ僕たちから見ると結構多いんですよね。ホームページさえできれば、あとはね、インターネットが集めてくれるんでしょうっていうふうに思ってる方が、今でもいっぱいいます。びっくりしますけど、本当に多くいるんですよね。で、そういう人 の場合は、やっぱホームページを作ることが目的になっちゃって、本来その先にあるホームページから集客をするお客さんを呼び込むっていうのが本来の目的だとは思うんですけど、作ることを目的にしちゃうと、作ることが終わってしまった段階で燃え尽きちゃうんですね。まあもちろん皆さん普通にお仕事をされてますから、その時間のね、合間を縫ってそういうものを作っていく形になると思うんですけど、まあこういう時は、間違いなくですね、3日なり、3日、3日だったら3日を丸ごと使ってほしいんですね。ちょこちょこちょこちょこやると、どうしてもこう、抜けてしまったり、まあいいや、今時間ないからまあいいや、あ、お客さんから電話来た。で、対応して戻ってきたら、あれ、何だったかな、忘れちゃうみたいな、そういうふうな形になることが多いんですね。なので、こういったお盆休みとか、お正月のお休みとか、そういった期間を集中してね、できるぐらい。正直3日あれば結構いいものできると思うんですよね。まあ、ホームページって難しいっていう概念がありますが、それはね、もう YouTube を見たりすると、もう本当にいろんな人が教えてくれるんで、そういったものを見てね、勉強をしていって、YouTube を見ながらやれば、一時停止もできますし、早送りもできますし、聞きたいところだけ、見たいところだけ、勉強したいところだけを見れるというのが、やっぱり YouTube のいいところでもありますからね。そういったものをしっかり活用していくのが最もいいかなと思います。で、そこで、シンプルにものを考えていくことを学習していくわけなんですけども、僕の場合もね、今までやっぱりこう、複雑に考えすぎるんですよね。どうしてもこう、こうしたらあっちが立たない、こっちを立てようと思ったらあっちが立たないみたいな、これは多分日本人の性質なのかもしれないんですけど、これをね、やっぱり断ち切る。人は人、自分は自分って、ね、言葉では結構簡単に言うんですけど、これがなかなか実行できないんですよね。でもやっぱり、そこの部分のね、まあ、業界で言ったり、同じ仲間で言ったりしてもそうなんですけど、そこの部分をね、一回断ち切ってみるっていうのが非常に大切です。断ち切る理由は、やっぱりお客さんにいいサービスをするためにやること。ただね、過剰なサービスはいらないですよ。お客様は神様ですって思っているお客がいますけど、それはもう全然、うち、本当にね、お客さん返します、そういうお客さんは。うちのお客さんじゃないですし、で、そういうお客さんに限って、バーゲンの時だけ来るとかね、そういうふうにこう、安い時だけ来る。で、安く売る時ももちろんうちもあるんですけど、そういった時に狙ってくるっていうお客さんっていうのは、大体普段のリピート率は、うちの場合だとね、本当2年とか3年とかっていうね、こうスパンになったりするんですよね。で、うちの場合で言うと、まあデータはね、正直もう5年、6年のものっていうのは、ほとんどもうずっと、データが残ってるんで、7年前とかね、10年前のデータも残ってたりします。ずっと本当に来てくれてるお客さんは、もう19年、18年、ね、18年間は、もう、 ずっと来てくれてるお客さんとかの、もいます。もうこれは完全にうちからすると、顧客のランクは S ランクですね。で、S ランクのお客さんに対しては、なるべく要望も聞くようにしています。だいたい問題になったり、ギャーギャー騒ぐお客さんは、もううちから言うと、D ランク。まあ、関わりたくないランクですね。デスランク。やっぱこの辺が、こう、B2C の場合の一番難しいところですね。まあ、誰でもクレーマーに、なってしまう恐れがあるっていう。まあ、最たるものはね、本当、携帯電話屋さんのショップの店員さんは非常にかわいそうだなって、やっぱ僕は思っちゃうんですよね。自ら自分たちが作ったもの、システムを作ったものでもない、本部が、まあ、大きなね、ソフトバンクとか au とかドコモが作ったサービスの複雑なサービス。とっても複雑ですよね。で、それを説明して、一時はね、契約する段階では納得してくれて、まあお客さんも正直ね、1時間も2時間も話されたらどうでもよくなっちゃうんですよ。もう重要なことはもう家に帰ってその携帯で喋りたいっていう、もうこれしかないんですよね。で、そこで、注意事項なんかを言われたところで、ほとんど覚えていないっていう。で、覚えていないルールって全く役に立たないんですよね。なので、このルールをね、単純化にしてあげる。多くても5つぐらいのね、枠にこう入れ込めるようにしてあげると、お客さんも納得すると思うんです。なので、うちはね、今まだ、10個ぐらいのルールがありますけど、それをいかに5つ、できれば3つにどうやってしていこうかなっていうふうに、日々ね、考えて進んでいます。どんなにね、立派な事業計画を立てたところで、それが実行できなければ何の意味もないんですね。時間の無駄です。タイムイズマネーっていう言葉がありますけど、お金を出すのが、お金を出して何かこう、物を買って、例えば何かを買ってね、騙されたとか。それはもう全くの損なわけですよね。損したっていう、騙されたみたいな感じですけど、時間を使ってしまうっていうのが、これ目に見えない、本当に一番良くない損なんですよ。1時間、2時間あれば違うことができたり、ブログを書くことができたり、サイトを構築することができたりするわけですよ。その無駄な時間に、ルールを、ね、事業計画とかこう、それを作るために、意味合いはね、わかるっちゃわかるんですよ。わかるっちゃわかるけど、ただこれが常識化して、絵に描いた餅になりやすいってことですね。で、僕がね、このルールをね、シンプルにしていこうって思った、きっかけの本っていうのが、シンプルルールっていう本があります。このね、シンプルルールは非常にこう、面白く、読むことができて、実際の本はね、持ち歩くのが面倒なんで、全部、電子書籍にして、ね、持ち歩きながら、時々こう読み返す。まあ、マーカーなんかもね、iPad だとマーカーをつけたりすることができるんで、重要な部分だけをね、こう、マーカーをつけて、こう、さっさとめくっていったときに、パッと目につく、ルールのあり方。で、Twitter にも書きましたけど、ルールとマニュアルってちょっと違うんですよね。なので、 仕事をマニュアル化にするっていうのは、正直誰でもできる仕事。言ってしまえば機械でもできる仕事ですね。そういう仕事に関しては、マニュアルが必要なんですね。ま、機械でやる場合はプログラムって言いますけど、例えばね、誰でもできるような仕事がもう今は機械化になってしまったのは、電車に乗るときのね、まあほとんどみんな今も、交通系の IC カードを使ってると思いますけど、昔はね、切符を切る人とか、切符を見る人がいたわけですよ。で、あれが電子化になって、行ってるんですね。で、その時の、マニュアル、まあ、おはようございますって言って、その切符を見て、ハサミを入れて、で、通過をしていく。で、ここにね、もちろん人間味がある方がいい場合もありますけど、朝のね、ラッシュ時間、もうみんなが急いでるときに、いちいちそれを人はあまり見てないんですよね。そういったものを機械化にする、いろんな形でね、機械化になっていきます。まあこれはちょっとね、これを言うとすごい語弊があったりするのかもしれないんですけど、まあ僕自身のね、思いですから、僕の意見として聞いてほしいんですけど、もう弁護士さんもね、本当にもう IT が進んでくると、正直いらなくなっちゃうんですね。で、どんな、犯罪を犯したのか、その辺は今の司法制度っていうか裁判の制度って過去の事例、過去の事例からこの人は、懲役2年ですよとか、執行猶予は3年ですよとかっていうのを大体決められていくんですね。特殊な事件じゃない場合、やっぱり特殊な事件の場合はね、人間の今までの経験とかそういったものを加味しながらね、やっていかなきゃならないですけど、一般的なね、窃盗とか傷害とか交通事故なんかの場合はもうほとんどもう弁護士を頼ることなく、もうその人が調書をコンピューターに入れるのもね、手書きでもう入れちゃえば、全部それをテキスト化にして、それをコンピューターが今までの判例に基づいて刑を決めるっていうふうにね、すると、裁判員制度でね、裁判員裁判も、やっぱり普通の人があの裁判に行って、人の、刑をね、決めるっていうのは、まあ、僕はもう、もし僕にそんな話が来ても絶対受けませんし、やっぱりそれだけ責任がある、仕事になると思うんで、やっぱりそういうのはね、IT 化にしていく方が、はっきりしますしね。どんどんね、そういう風になって、で、これをね、デメリットとして感じる、ネガティブとして感じる人が、今、日本の中に多くて、マスコミなんかもね、そうなんですけど、IT から仕事が奪われる。でも奪われたら新しい IT で、その産業の裏にはね、また IT を使うための仕事が生まれてるんですね。生まれたことをもう言わないで、なくなるっていうふうにばっかり言うんですけど、これってどうよって思うわけですよ。例えばね、日本の借金は1156兆円だったかな？ありますよ。これもう借金世界一ですよ。こんな悪い国はありませんね。って言うんですね。マスコミ、新聞、テレビ。 でも、経営者だったら分かると思うんですけど、負債もあるけど、資産もあるんですよ。で、この両方を言わないとフェアじゃないんですね。で、借金で家を買った、不動産を買った。これって資産じゃないですか。経理上はね。家を買った途端に負債になるよっていう人もいますけど、会計上は資産なわけですよ。で、それを売ったらいくらかお金になるわけですから、一応それは資産として考える。じゃあ日本の場合どうかっていうと、資産は日本の国ですよ。日本の国は600兆円ぐらい、今1156だから800兆円ぐらいあるのかな。800兆円ぐらいの資産があるわけですよ。で、差し引き400兆円ぐらいですよ。で、決して言ってることは間違いないですよ。テレビやラジオ、テレビや新聞で言っている1156兆円の借金はあります。これは正しい。ただし、これだけをピックアップするからおかしくなって、資産はこれだけあります。差し引きすると400兆円です。400兆円を1億人で割ったらいくらですかっていう話になっていかないとおかしいわけですよ。まあこれはマスコミの常套手段ですよね。いつもやる。切り取りっていう。まあそこだけ切り取ると、なんだか、すごい大変な国っていうふうにね、思ってしまいますけど、やっぱりね、世界で一番お金持ちの国は今日本なんですよね。で、そこに対していろんなこう問題を、定義を。問題提起をするのはね、非常にいいと思うんです。いろいろ、こう、そういった形でディスカッションをしていくっていうのはいいんですよね。ただ、嘘のディスカッションとか、その攻撃するためのディスカッションとか、誰かを貶めようとするようなディスカッションは、やっぱり良くない。やっぱ正しいことでね、正しいことを知らない、その芸人のね、コメンテーターとかいますけど、あいつら何も勉強してないですからね。ただ、プロデューサーに言われたり、テレビ局に言われた、そういったことをただまくし立てて、いやー、悪い。その裏側のね、取材を、してないにもかかわらず、そういうことを平気で言う。これ実は新聞とかテレビもそうで、裏なんかほとんど取らないんですね、最近は。週刊文春が言っています。いや、何のための、君たちはジャーナリストなのっていう感じですよね。だからね、本当にこう、まあまたね、参議院選がありますけど、そういったものを見ても、もうテレビの見てる層とテレビの見てない層で自民党の支持率が全然違うんですよね。で、テレビの見ている層っては比較的高年齢の方が多いと思うんですけど、そういう人たちはやっぱりテレビの影響をもろに受けます。でもテレビの見ていない若者層はやっぱりこの自民党の安倍さんのね、このやり方がを支持しています。普通にね。まあ、危なっかしいやり方はしてますけど、まあ、僕からするとね、何が悪いのかなっていうふうに、その悪いことを、何が悪いんですかっていうことを教えてほしいなって思うぐらいですよね。まあまあ、政権のことを言うとね、いろいろ問題にもなるんで、あまり言いませんけど、自分で調べるだけの今情報量とかありますからね。必ず皆さん、こう 調べてもらいたいんですね。ホームページを作るんでも、多分もう YouTube があればね、簡単にできちゃうと思いますよ。細かい仕様はできないにしても、でも本当にこう、YouTube をね、本当時間をかけて見ていけば、サイトは本当に簡単にできるんじゃないかなと思います。まあなんでね、こんな話になっちゃったか、ちょっと僕もよくまとめてないんで、よくわかんないんですけど、まあ今日はね、2回も撮っちゃいましたけど、またね、こういう形でね、どんどんどんどんコンテンツ量を増やしていきたいなとは思っています。それではね、また。はい、皆さんこんにちは。お盆はね、札幌はずっと雨で、なかなか外に出ることも、できない方も多かったのではないでしょうかね。今年はなかなか残念なお盆休みでしたね。まあ私の方はね、いろいろこう、釣りをしたりしてました。ただね、雨の日の釣りってね、座るところも濡れてるんで、結局ずっと立ってなきゃなんないんですよね。だから、体も腰も痛くて痛くてたまりませんね。はい、というわけで今日もですね、実はこれからこう小樽に向かっています。先日ね、申請をした書類がもう出来上がっていますので、それをね、取りに行ってきます。天候の方はですね、今の、まあ、車の、ね、外気温を測る気温計ではですね、18度。なかなか寒いですね。東京とかはもう30度とかって言われてますけど、北海道はね、もうこの時期にして18度と。そうしてですね、今日、黒岳っていうところ、北海道でね、一番高い山、そちらの方にね、初雪が降ったと。例年よりも1ヶ月早い積雪ということでね。今年は冬が少し早いんではないかなと。実際にはもう本当にこう夏っていうのを感じれるのがですね、2日3日しかなかったかなと思いますね。最近はですね、いろんなね、本を読んだりして、結構、ジャンルを問わずにですね、読んでます。まあ、車の音がね、すげえうるさいんですけど、そう。ジャンルを問わずにね、いろんなこう、昔から書かれているジャンルの本とかですね、経済とか、心理学。心理学といえばね、植木さんとかね、いますけど、まあ、どっちか言うと、やっぱりこう、今ね、経営コンサルタントとかもやっている、メンタリストの大悟さんなんかのね、言ってることが、やっぱりかなり理にかなっているかなと思っています。特にやっぱりこう、商売なんで、やっぱりリスクがあるんですよね。私もね、ブログとかに書きましたけど、私も新しいこう、ジャンル、新しい、ビジネスを 挑戦するときには、初期投資がいくらかかるのか。で、その運営が全く売り上げがなくて何ヶ月、できるのかっていう、まあ、こう自分の預金とかですね、その会社の、そのビジネスに対しての、ランニングコストを考えて、3ヶ月なのか、6ヶ月なのか。で、その6ヶ月分、仮にね、200万とかだとすると、その200万が底をついたときには、もうそのビジネスから撤退するときだというふうに決めてね、何でもやっています。そうしないと、まあ、どんどんね、ずるずるずるずる行くだけになりますんでね、そこはやっぱり気をつけてやった方がいいかなと思います。で、時にはやっぱりこう、商売なんでね、いい時もあれば悪い時もある。たまたまなんかテレビでやっていて、そのテレビで売り上げがガンと上がったのを、自分がやっていることが合っているんだと思って、しまうと、大きなね、損失を、リスクを取る形になってしまいますんで、そこをね、冷静な目で見れるかどうかっていうのは、結構ビジネスにおいて、非常に重要なところなんですね。例えば3ヶ月間売り上げがないっていうことは、多分、どんな商売でも、よっぽどのね、マニアックな商売じゃない限りないとは思うんですけど、その3ヶ月分が全くゼロってやったら、多分もう、そのビジネスは市場に受け入れられない、ビジネスではないかなと思ってしまうんで、まあその時点で、確かにね、初期投資の300万、店舗を借りたりね、内装をしたりするところの費用はかかって、無駄になってしまいますけど、まあやっぱりそれ以上やってもね、赤字をどんどんどんどん膨らますだけなんで、その一定の期間や一定の金額を決めたら、そこで撤退をしていくということなんですね。まあ、私もいろんな経営者を見てきてますけど、やっぱり一番初めにかけちゃうんですね。いい物件を借りたいとか、広い物件を借りたいとか、そういうふうに思ってしまうんですよね。移転をするとかね、ビジネスがやっていくのに、事務所がちょっと手狭になったんで、大きなところに行きたい。まあ、これも実はあんまり僕はお勧めできないんですよね。お客さんっていうのは、こう、その場所で、まあ、買われる場合、ローカルビジネスの場合、特にうちみたいなね、ハンコ屋さんの場合には、もうあそこにハンコ屋さんがあるんだっていうふうに、普通に思ってもらえるんですね。何十年もやってると。まあ、5年とかね、10年とかでも、もうあそこには何屋さんがあるんだっていうふうに、周りの人が認識してくれるだけでも、相当なアドバンテージになります。で、事務所っていうのは、もうそこでね、店舗、なんか商品とかサービスを提供する部分でない場合、本当に事務所、インターネットのね、ウェブサービスを作っていく場合、まあ事務所なんて本当にこう、お客さんが来ても、そこでいい格好をする必要は、まああんまりないかな。これがね、100人規模とか、上場する企業を目指していこうと思うんであれば、やっぱりこう、見栄えも必要かなとは思いますけど、それはね、あんまりこう、売り上げに直結するものではないので、そこの部分は、なるべくね、コストを抑えてやっていった方がいいかなとは思います。だからといって、 インターネットのね、スカイプとか、ズームとか、こういうもので全てをやろうと思うのは、これなかなかちょっとビジネスではなかなか成功しないですね。やっぱり、人と人が会って、その中での話し合いの中から新しいビジネスが生まれるかもしれませんし、新しいアイデアが生まれる。やっぱり人と人が、ね、フェイストゥフェイスで会うっていうのが非常に、大切なんですよね。なのでね、正直事務所は小綺麗であれば、で、かつ、わかりやすいところであれば、あんまり選ぶ必要はないかなと思います。まあね、本当にゴミ屋敷みたいなところで打ち合わせをしたいとは思う人は、誰もいないと思うんで、ちゃんとしたね、普通に、にも気兼ねなくこう座れる椅子があったり、テーブルがあったり。まあそれだけでね、十分だと思います。なので、初めのうち、本当に手狭になった時には、もう一個ね、大きいところにするんではなくって、もう一個借りる。まあこれ何を僕はしてるかっていうと、やっぱり増えればですね、その分経費も大きくなりますけど、何かあった時にもしうまくいかない場合になった時には、どうしてもですね、撤退をするっていうのはもう本当にこう、まあ、撤退したことがある方はね、よくわかると思うんですけど、本当にね、やっぱりこう、なかなかすぐにね、撤退っていうふうには、いかないですね。ギリギリまでやって、本当にニッチもサッチもいかなくなった時に撤退するんでは、またこう、復活のね、できる環境にはないふうになってしまうんで、まあそこをね、なるべく自分の中で決めて、これ以上、マイナスになったらやめるというふうに、しとけばですね、そう難しいものではないかなと思います。なのでね、そのリスクをどれだけ取るかっていうの。確かにね、リスクを大きく取れば、リターンも、やっぱり多いですから、そこの加減っていうのは非常に難しいですよね。10万円投資して 10% 回る何か、10% 回りそうだなっていう商品とか投資の物件とかね、あったとして、10万円で 5% って5000円ですよね。10% で、10万円で1万円。ですよね。で、1万円の利益というふうな形になります。それを100万円にすると10万円ですよね。その分、100万円がなくなる可能性がある。10万円だったらね、なんとか、半年ぐらいね、2万円ずつ貯めれば10万円になりますけど、100万円っていうふうな形になると、やっぱり2万円貯めていくとなると、結構な日数がかかっちゃいますんでね、そこの部分のリスクとリターンをどう計算するかっていうところが、やっぱりビジネスにおいてもですね、必ず必要なんですよね。売れたはいいけどマイナスだっていうことが、これね、おかしな、なんかおかしな話をしているようですけど、こういう話はよくあります。いやあ、いつもよりもすごい売れたと思ってても、月末になるとね、支払いがそれをオーバーしてしまってる。まあビジネスとしてはね、失敗ですけど、ただ、その商品がなぜ売れたのかっていう調査にはなりますよね。価格なのか、デザインなのか、 用途なのか。まあそれいろいろあるとは思うんですけど、やっぱそういったことをね、失敗から学ぶことが実は本当に大切で、よくね、成功事例とかいろいろ、僕もね、セミナーとかでは言いますけど、それはあくまでも A さんだったら A さんの成功事例で、それを B さんに当てはめようと思うとなかなか難しいんですね。なので、僕がコンサルティングしたりするときには、本当にオーナーさんとよく話します。よく話して、場合によってはね、社員さんの方とお話をさせていただいて、実際にどうなのかとか、どういうニーズがあるのかとか、その辺をね、聞いた上で、商品開発をしたり、もう一度ね、花からこう、一からスタートするような形で、オペレーションを良くするためにはどうするのか。どうしても経営者の方は、今までのやり方とか、今までこうだったからっていうのに、ちょっとね、凝り固まってる部分があるんですね。でも、そこを、しっかり説得して、話をしていけばですね、無駄なことをやっていたっていうことはね、これ結構あるんですよ。なので、本当はしなくてもいいチェックのリストを必ずみんなが見なきゃダメだとか、そういうふうな昔からの流れ作業でやってたりする、チェックリストをね、撤廃して、しまうだけで、働いている方のオペレーションって良くなるんですね。まあ生産性が上がると。実際に、事務作業が多くて、営業をする、営業トークをね、磨く時間を作った方が、よほどいいんですよね。で、オペレーションはなるべく簡素にする。まあ最近のね、レストランとかもね、本当にこう、自分で取りに行くようなね、セルフが流行っているのも、その一つですよね。まあそこで、従業員さんが料理をね、出したりすることがないんで、そこの部分の人件費はなくなるわけですよね。で、洗い物ももう近くまで持ってきてくれるんで、そこの部分は非常にこう時間の短縮にもなりますし、洗う方であれば専念できると。結果的に、より多くの仕事をね、できるようになる。で、皆さん、もう日本の方の場合はもう多くがね、あ、このお店はセルフなんだっていうことで、いや、私はセルフのお店は行かないっていう人はあまりいないように思うんですね。なので、もうセルフにするんだったら、ホールに出るのは一人ぐらいにしておく。あとはね、全部セルフで行う。そういうふうにするだけで、例えば二人の人件費、20万円の給与。プラスね、まあ、やっぱり社会保険とかいろいろあるんで、大体20万の給料であったら35万ぐらいはね、いろいろかかっちゃうんですね。なので、35万の計算すると、月70万。正社員でね。月70万ぐらいの、支出が抑えられる。じゃあその分、今いる従業員の方に、40万分、半分ぐらいね、半分ぐらいを、分配してあげるっていうことは、これ、全然難しい話じゃないと思うんですね。確かに、セルフじゃないところからセルフにするっていうのは勇気がいります。もう古いこと、今までやってきたことから新しいことにするっていうのは、ほとんどの方が拒絶をします。今まではこうだったからってよく聞く フレーズだと思うんですけど、この辺はね、やっぱ変えていかなきゃならないですよね。インターネットがこれだけ便利にね、皆さんの身近にあるわけですから、回転寿司に行ってもね、もうタッチパネルでやる時代になってきてますよね。なので、そういった部分はね、いろいろこう、そういうタブレットを使ったり、スマホを使って駆使してね、やると、ビジネスがね、どんどんこう成長していくかなと思います。やっぱりリスクとね、リターンっていうのは本当にこう、すごい近いところにいるんですね。一歩間違えばリスクだし、一歩間違えばリターンだし、みたいなところにいるんで、大きなリターンを求めて、リスクを小さくしようと思っても、なかなかこう、うまく、まあそんないい商売はなかなかないっていうことですよね。やっぱり儲けたい分のリスクが必ず生じてくるっていうことはね、これはもう、どこに行ってもあるんで、そこのね、リスクとリターンっていう部分は、まあ非常にこう、考えると難しいところではあるんですけどもね、自分が実際に、どのくらい、儲けたいのかとかね、その辺が分かるといいのかなとは思います。
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.